彩奈と雅也のデジタルカフェ。皆さんこんにちは、彩奈です。この番組は最先端の AI 技術と向き合いながら日々お仕事をされている森雅也さんと一緒にデジタルな今と未来をお届けするポッドキャストです。本日は約1年ぶりの収録ということで、まずざっくばらんに2023年を振り返っていければと思います。というわけで本日は打ち合わせ一切なしでいきなり収録をしてみております。森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。お久しぶりです。
いや、本当にまずはお久しぶりでございます。配信的には今年何本か出したんですけど、あれ全部撮ったのが去年の年末だったので、はい、その後もう年明けてすぐに私が出産しまして、9ヶ月間育休を取って9ヶ月、はい、約10ヶ月かな取っておりまして、最近10月からね復帰して時間を作ることができたので、なんとか一緒に収録を始めているという感じでございます、
いやー、もうお子さんが生まれて、
はい、
で可愛くどんどん育っていく激動の中で、
うん、
世の中もちょっと激動で動いてたりします
けど、いや本当ですよ。もう、まあ、一番の衝撃はチャット GPT ですね。
まあね、うん、はい、生成 AI はちょっと大衝撃できたよね。
はい、自分がなんか休んでる間にこれ出ちゃうのかっていう感じで、なんかもっと使ってみたいけどあんまりパソコン開く暇もなかったんで、なんかスマホで育児の相談とかしてみたりしてました
そう、困った時の相談とかにはね、だいぶいいですよね。
そう、やっぱりGoogleよりもあのピンポイントで情報をまとめて、なんかこう直接お話ししてるみたいに答えてくれるので結構いいですよね
そう、あのライトな使い方をする分にはだいぶなんかいろんな楽しみ方もありますよね、いろんな相談をした、ね、
仕事復帰してからはあの英語で仕事することが多いので、こう日本語で、あ、日本語で作ったわけじゃないな、もともと英語で作った文章を、まあ、合ってるかどうか見てもらうっていうのを文法の先生になってもらってやるっていうのに結構使ってて、すごいすごいいいですね
そう、あの大規模言語モデルがここまで成長したっていうのはすごいですよね。あの2017年ぐらいに、まあ、トランスフォーマーが出てきて、でいろいろなその言語処理の性能っていうのが飛躍的に上がったんですよね。で、翻訳技術もそこでもう飛躍的に上がって、で、まあ、その後、実はその結構マニアックな技術とかも出てさらに性能上がってたりしたんですけれど、まさかのその GPT3.5 あるいはその GPT4 のチャット GPT が例えば翻訳なんていうんですかね、マシンと見てもこんなに精度高くやってくれるのかってすごいですよね、
あの、そうですね、
企業の中で そのチャット GPT の用途の中でも翻訳っていうのはやっぱ1番2番をこう争うようなユースケースらしいですけどね。
ああ、そうなんですね。そっか、そっか。森さんのお仕事の中でもやっぱりかなりの変化がありました？
あ、そうですね、それはありますね。やっぱ壁打ちみたいなこととかっていうのはだいぶこうやるようになりましたよね、はい、あのなんていうんですかね、例えばお客さんになんか新しい技術のトピック、まあ、その AI じゃないにしろ新しい技術のトピックとか新しいその経営課題みたいなことをこう議論しに行くと、でその時にそういう例えば議論トピック、例えばサステナビリティとかを考えなきゃいけないんだけれど、どういう観点で考えなければいけないのみたいなことをこう聞くと、もういくつかいろんな観点がもう出てきて、で、まあ、一個一個なんか深いかっていうとそうでもないんだけれど、その時に例えば実はそのステークホルダーと一緒に継続して例えば学んでいくことが大事ですみたいな観点、その角度からその観点が来るかみたいな気づきとかがあって、まあ、確かにそれは大事だよなみたいなことをこう気づかされたりして、またそこで壁打ちして、でアイデアを、自分の中で十分に積んでからお客さんに議論しに行けるみたいな感じ。
あ、なるほどね。じゃあ森さん自身が結構活用されてるっていうことなんですね。
知ってますね。でもこれ逆もあるんですね、お客さんも、コンサルタントとかに頼むときに実はそのチャット GPT で結構十分に壁打ちしてから準備してくるんで、もうあの下手なコンサルタントだともうお客さんにかなわなくなっちゃって。
そうですよね。
そういう意味で言うとね、劇的ななんかね、変化みたいなのもあるし、なんかそういう意味で危機感を感じているあの人とかも多いですよね。
そう、結構そう、あれを使いこなせるかどうかでまた仕事の質が変わってくるなんていう話も聞きますね。
そうなんですよ、うん、この、まあ、ちょっとチャット GPT の使い方を一瞬雑談っぽくちょっと入ると、うん、2つあの使い方としてっていうか使いこなし方としてやり方があると、う
ん、はい、
一つはなんかプロンプトっていうのをそう磨き上げる、
うん、
その入力するそのチャット GPT に対する指示文をそうすごい磨き上げるんですよ、ね、はいはいはいはい、例えば、まあ、よく言われてるのは、うんうんうん、あなたは例えばプロの英語の先生ですと、
うんうんうん、
でその観点で今から入れる英語文を添削してください、うん、みたいなこと言うと英語のその添削するクオリティがすごい上がる。
そうそうそう、まさにそれやってます、う
んうん、でさらに例えばその中で自分を信じて限界を突破してくださいみたいな一文添えるとなぜか性能が上がるっていう。
そうなんだ、それは知らなかった。
自分を信じて、そう、自分を信じて限界を突破しろって言ったらなんで AI の性能が上がるんだよみたいな話があったりするんですけど、で例えばその作業指示文でも、うん、プログラミングを書くように例えば以下の何々の項目の中での何々をこっち側に入れて処理してステップバイステップで処理してくださいみたいなことをこうプログラミングのようにプロンプトをこう書いていくみたいな話があって、うんうん、でそれがまるでその、うん、なんすかね、作業指示書みたいな、うんうん、製造業 の、 その例えば工場の現場で行われている作業指示書みたいなのに似ているので、例えばそういうその製造業のユーザーからすると我々がもうやってきたこの指示書じゃないか、まあ、これを磨き上げていけばいいんだよね、うん、みたいな話があったんですよ。それが一つ目、
うんうん
うん、で二つ目の使い方は、子供を諭すように使 う、 って
う、
でこれはねちょっとね彩奈さんの育児に関わってくるんです。
はい、なんだろう。
例えばその新しいマーケティングのキャンペーンを考えたい、この商品の新しいキャンペーンを考えるときに、そのキャンペーンの企画、はい、どういうそのキャンペーンのアイデアを考えればいいかみたいなことをちょっとチャット GPT に考えてもらおう、うん、例えばその何ですかね、広告の PR 文とか、
うんうん、
なんかキャッチフレーズみたいなのを考えてもらお
う、うん、
でその時にいきなりもキャッチフレーズを考えてくださいみたいなことをこう指示するんじゃなくて、
うん、
あなたはプロの、なんですかね、広告屋さんですみたいなことはまあ入れるとしてもですね、
うんうん、
キャッチフレーズを考えるときに、どういう観点で考えると大事だと思う、大事な観点5つ開けてみて、みたいなこと言うんですね。
ああ、先にね、実際に考えさせる前に、
そうそうそうそう、
聞くんですね。
そうすると、5つの観点上げてくるんですよ。
うん、
そうすると、あ、じゃあその5つの観点にのっとった形で、キャッチフレーズを考えてみて、みたいなこと言うんですね、うん。そうすると、キャッチフレーズをこう考えてくる。
うん、
で出てきたものに対してこれさ自分で見てどう思う、ちょっとどう思ったか言ってみてみたいなこと言われます、そうするとこっちの観点ではよくてこっちの観点では悪いですねみたいに書いてくるね。いやそれを踏まえてリバイズしてみてみたいなことを言うと、
うん、
よりちょっとリバイズされたキャッチフレーズが出てくる、
うんうんうん、
子供を諭すようにね使っていくとクオリティが上がっていく。
なるほどね、こっちから聞いて終わりじゃなくて、なんか自分で考えさせるようにどんどんどんどん引っ張って持っていくみたいな。
そうそうそうそうそう、
うーん、いや本当指示次第、こちらの入力次第で答えがどんどん変わっていくわけです。
変わっていくんですよ、はい、なのでもうね、指示書を完璧に仕上げる派と、
うん、
なんかね、子供を諭すように使っていく派とみたいな感じがあったりするんですけどね。
ちょっとね、私もね仕事復帰したんで、なんかうまいこといろいろ使っていきたいですね。
はい、
うん、
まあ、去年はやっぱり画像生成 AI が、はい、まあ、すごい大きな話題で、
うんうんうん、
まあそのオープン AI のダリーの2ですね、ダリー2から来て、はい、まあ、ミッドジャーニーとか、
うん、
まあ、ステーブルディフュージョンとか、もうプロ顔負けの絵を描く画像生成 AI がもうどんどん出てきて、
ね、なんか条件入れただけでバーってすごいなんか、うん、映像ができちゃうみたいなのが流行りましたよね。
流行りましたよね、
うん、
まあ、それでそのプロンプトエンジニアリングっていう言葉も出てきて、
うん、
そのプロンプトを探求していくことでこうアウトプットのクオリティを上げていくことができるみたいなことがこう見えてきたわけですよね、
うんうんうん、
でそしたら11月にこうチャット GPT ですよ、
うん、
あれよあれよという間に、でちょうどなんていうの、今これ収録してるのは11月だとしてですね、はい、あれよあるという間にこの1年間の中でほとんどの企業が導入してるんですよね、うん、使っていて、
う
で、かつ単純に使ってるだけじゃなくて、業務システムに組み込んだり、RPA と連携させて自動化させたり、うんうんうん、あるいはそのメタバースで使われたアバター技術と組み合わせて、もう AI コンシェルジュ作ったりとかね、
うん、
とんでもない使い方してる企業さんもこう普通にいて、この1年間の中で、うん、みんなどうしちゃったのみたいな、すごい活用スピードですよね。
そっか、もう1年でそんなにいろいろ活用されてるんですね。
いやー、これね、今までこの、
うん、
ポッドキャストでもいろんな、うん、DX やデジタルに関する話させていただきましたけど、まあ、一番やっぱスピードが速い、うん、
そっかそっか。じゃあすごい、だいぶネタが溜まってますね。
まあ、溜まってますね、
ポッドキャスト的には。
、はい、
ちょっとね、今のバババって言われたあたりの具体的な話とか今後聞いていきたいですね。
そうですね、具体的に掘っていくとなかなか面白いし、ちょっとこれからの可能性ってところもいろいろ見えてくるかなっていう感じですね。
他の視点では何か新しい動きってありました？もう基本的にはもうこの生成 AI 一色な感じでした。
まあ、他の動きっていうところでいくと、
うんうん、
DX がやっぱりうまくいっているがゆえに、この生成 AI も進んできたみたいなところの中で、
何
ですかね、DX の取り組みっていうところがやっぱり企業がちゃんと分かってきて、あの手応えを感じ始めたみたいなところがちょっとあったのかなと思うんですよね。
お
まあ、過去数年その DX ってずっとやってきたじゃないですか。
はい、なんかずっとね、 DX っていろんなところで聞いた気がしますけど、
なんか国も DX 企業とかね、こう認定し始めたりとかね、
うんうんうん、
いろいろやってきたんですけど、実はこんなにその DX って言われながら、その手応えみたいなものを感じる術が意外となかったんですよ。で、例えばそのマクロ経済的に、例えば企業の業績がこういうふうに全体統計として上がってますみたいな、DX の効果がマクロ経済に表れてますみたいなものはなかったんですね。
うんうん、
そういう数字的な効果って見えてなかったんですよ、
はい、
なので DX っていうのは掛け声だけはやってきたけれど、結局なんか経済に何の影響も与えてないんだねみたいな評価がちょっと出かかりそうだったのが今年だったんですよね。でもこんなにそのチャット GPT の導入が早くて、しかも整然としていて、なんか全社的に動けてる企業さんが多いんです。これはまさにその DX の試みをやってきたがゆえに、この新しい技術を早くも自社に取り入れるってことができるようになってきたんじゃないか
な。なるほどね、
思いますね。なので DX の手応えを、このチャット GPT でこう感じれたみたいなところでいくと、DX こそがようやくその DX がなんか真の完成をこう見えてきてるのかなみたいな気はちょっとしてますね。そういう話もなんかいろんな企業さんとしてたりしてますね。
なるほど。ところで、
はい、
ポッドキャストだけじゃなくて、YouTube も森さんなんか出られてましたよね、最近。
最近、複数の YouTube 動画が、
はい。複数
出てたりしてましてですね。
はい、ちょっとその辺も聞いていけたらと思うんですけど、デロイト・トーマツ・コンサルティングのチャンネルが立ち上がったっていう感じですか？
複数。これまた複数立ち上がってですね、ちょっとゲリラ的に出てたりとかですね、あるいは大々的にちょっと押されていて、広告も打たれていてですね、なかなか、気恥ずかしいところもあるんですけど、ね、ぐっとこらえなかった。
気づいたらポッドキャスターからこう YouTuber にまで手が広がっていて、おっと思って見てましたけど、はい、なんか結構編集とかもね、しっかりされてましたよね。
まあ、そうですね。でも、やっぱ一つは、実は複数出てて、
はい、
今、皆さんがおっしゃっていただいたのは、最初の方だと思うんですけど、最初の方は、弊社のといいますか、若手の人が作って、動画編集もしてて、
はい、
やっぱりデジタル世代なので、動画編集は早いし、うまいなってのはちょっと思いましたよね。全部自分たちで撮れちゃうって。だから実は、他のその会社さんって入ってなかった
りする。あ、そうなんですね。
何も入ってない
んだ。うん、
若い方が作ってくれたっていう。
うんうん、
よかったですね。後者は、ちょっと実はプロに入っていただいてるやつが出ていて、これはね、気恥ずかしい。でもね、僕の、なんていうんですかね、すごい噛んだり、いろいろしまくってるんですけど、絶妙なこう編集によってですね、なんかね、 噛んでることを知ってないと見過ごしちゃうみたいな、ね、感じに仕上がっててプロの技ってすごいなって思ってますけどね、
はい、ちょっとその辺概要欄にリンクを貼らせてもらっていいですかね。
ああもうはい
、はい、あとはいろんなところでも登壇とかも今年1年もされてきたんじゃないかなと思いますが。
そうですね、
うん、
今はの生成 AI ラッシュって言いますか、はい、もうあらゆるところでちょっとその講演していたりしていて、うんうん、先々週はほぼ毎日講演でしたね。
え、そんな感じですね。
ほぼ毎日基調講演
なんか何個かでこう何個か聞こうかなと思ったらもうそんなにお忙しいんだ。
だからこれもう本当に生成 AI の確信がすごい高いっていうのありますね、はい、
そうですよね。
はい、なんかね、4月ぐらいにあるその大阪の、イベントで喋った時は、まあ、うん、ある、まあ、なんていうか、コンタクトセンターのイベントでの登壇だったんですけど、まあ、普段は、まあ、100名200名こう集まればいいようなところがなんか500名集まってみんな立ち見って、
すごい、
オスナオスナのぎゅうぎゅう詰めの中でお話しするっていうね、これはすごいと思いましたね。だからみんなの関心がすごい高かった。
すごいですね。じゃあちょっとその辺の話をやっぱりこのポッドキャストでもしていくと、うんうん、喜ぶリスナーが多いかもしれないですね。
はい、
うん、で実はね、私が運営しているアジャイルジャパンというカンファレンスにも今度登壇いただくということで、はい、はい、ちょっと私育休中でね、メンバーが、私以外のメンバーが準備をいろいろしてくれてるっていう状態なんですけど、ちょうどもうじきですね、11月16日17日で森さんは17日の基調講演をやっていただくということで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。生成 AI とアジャイルと、うん、ガバナンスって、うんうんうんうん、なんかこのね、人を水と油じゃないや。てかね、交わらなさそうなやつを混ぜるとですね、うん、すごいこと起きますよっていう話をちょっとしようかなと思ってます。
すごいですね。アジャイルと絡めても話をしていけるということで。
はい、
まあ、でも結構いろんなところで、まあ、基本土台は同じような生成 AI の今の AI の躍進の話をしているっていう感じですかね。
あ、そうですね。ただもう、うん、お話しすることがすごいいっぱいあるので、まあ、そのカンファレンスとか会の趣旨に合わせて、じゃあ今回はここフォーカスみたいな感じでやってますけどね、うんうんうん、大体もう普通に 5,6 時間とか喋れるような量になっちゃって
ます。すごい、なるほど。じゃあちょっとね、講演で発散しきれてない部分はですね、ここのポッドキャストでどんどん話していってもらえればと思うので、
はい、
はい、と今まで以上に配信頻度を上げていけたらいいななんて思ってるので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ一旦今回ここで切りますね。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。